こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第181回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、はい、聞く耳を持たせる話し方のコツ。
聞く耳
ね、うん、聞く耳を持たれないと、話していても辛いものがありますけども。
辛いですね、
なかなかこうみんな、話を聞いてもらいたいという欲求がやっぱり根底にあると思うんですよね。
ね、そう、聞きたいよりも話したいという方が。
そう。なので、話をする時も、次自分が何話そうかっていう考えたりしてたりとか。
聞いているように見せかけて。
なかなかこう、聞く耳を持ってもらうというのは、簡単そうで難しい。ですよね。まあ、特にこうプレゼンとか中では、その状況は聞いてもらっている状況ではあるんですけれども、聞く耳を持ってもらってるかっていう観点で言うと、聞いてもらってるかっていうとまたそれは別の問題ですもんね。
こうただこの時間が過ぎていくのを、そこに座って待ってるような人もいるでしょうから。
そうですね。このね、話がうまいのか、資料がうまいのか、いろいろありますけれども、やっぱりこう話をしていて、ついつい聞いてしまう人っていうのもいますし、なんかずっと喋ってるんだけど、なんか全然入ってこないなっていう感じで、なんか寝ちゃうとか。
でも BGM 状態。
そう。やっぱりこう同じような内容を喋っていても、飽きさせないで聞く耳を持ってもらうっていう、そういうねスキルを持った人もいると思うんですよ。そのあたりを今日は
そのあたりですね、
探っていこうかなというところですね。
ま
あ、ポッドキャストの方でも、聞いてもらうためのねちょっとコツみたいなのを話したりはしてるんですけれども、まあ、今日は、聞く耳を持ってもらうためのコツということで、さらに掘り下げていきたいなという、ですね。まずその、プレゼンをね、ちょっとそのシーンを想定すると分かりやすいので、プレゼンテーションで飽きさせない、というところから入っていきたいんですけれども。
ですね。そのプレゼンテーションの、話す内容、どういう、こう中身コンテンツかというのは、別にして、こっちに意識を向け続けてもらう。ための工夫ということで今回は。ですね、やっぱり私自身もプレゼンテーションをこう受けている、聞いている側として、こう最初はね、お付き合いでちゃんとこう集中して聞こうと、と思っていても、なんかだんだん話がこう、理解度が落ちるというのかな、そういう自分側の
頭に入ってこない
あるでしょうけど、でだんだんこう声がこう素通りして、でスライドがあるとしても、見てはいるんだけれども、そのスライドのどこ見てるのかも分からないような
もう視界に入っているだけっていうことですね。
とそういうことを考えると、集中して聞いてもらっている状態っていうのは、もうそれだけでかなり成功してるんじゃないかな。
そうですね。で、逆に言えばその状態を作り出すということが、いかに難しいかと。ね、冒頭に言いましたけど、やっぱりみんな自分が話したい、聞いてもらいたいという欲求はあるんですけれども、相手の話を聞きたいって思っている人がどのぐらいいるのかと。
だよっぽどその相手人に興味があるというのでない限り、この商品のプレゼンテーション、この使い方の説明にしても、もうワクワクしながら今日これ楽しみに来たんですっていう人はそういないので。
ですよね。普段の会話とかねで考えれば、まず基本的には自分の話をしたい。
自分がですよね。
自分が話をしたい。 まあ、相手の話を聞きたくないっていうわけではないですけれども、うんうん、聞くよりも話したいっていうところが根底にあるので、
はい、ね、うん、なかなかこう集中は続かないと。
そういうことですよね、
はい、
相手の意識をこちらに向け続けるというのがいかに難しいスキルかと、
はい、
いうことですよね。
ですね。で、このじっと集中して聞いている、うん、まあ、興味を示しながらこう聞いている状態を、まあ、聞く耳状態と呼ぶとすると、
はい、
うん、その聞く耳状態をキープするのに何をしたら役に立つのか。
はいはい。
もう放っといたら飽きられてしまいますから、
ね、ずっと気持ちよく自分で話していても
気持ちいいのは自分
だけ、自分気持ちいいのは自分だけで、うん、もう終わんないかなみたいなね、
はい、
思われてる可能性は高いですからね。
で、その、ね、こう武器として使えるものに動き、
動き、
はい、
はいはい、
動きがあるというふうに言われてます。
お、それは物理的な動き
ですね。ま、まずは、
うん、
はい、でそこからまあ派生していろいろと使えるものがあるわけなんですが、はい、もう我々は動くものを無視できない。
おお、注意がそこに行ってしまうわけですね。
どうしてもこう気を引かれてしまう、目を引かれてしまうという。うん、でそのまあ理由、なぜ動きに弱いのか。
はい。
動きがあるとそっちを向いてしまうのかの説明としては、うん、
はい、
もう大昔に野生動物から身を守るためには外界で何かが動いた時に、
うんうん、
もう一刻も早く反応して逃げるなり、
確かに、
うん、しなきゃいけなかったと、
うん、
その辺からもう本能にもう DNA に刻み込まれたんじゃないかという説がありますね。
やっぱり何か視界の中で止まってたものが動き始めるという、
ね、
うん、
もう異常事態ですもんね。
ですよね。まあ、それに気づくのが、まあ、普通だと思ってるじゃないですか、ね、止まってたものが動くんだから、
うん、
と思いますけど、やっぱりそこって生きるための、
はい、
に必要だった能力なわけですよね。
ですね、
うん、
そこに気がつかないと、まあ、生き残れない
ね。なんかそこで止まってたものがいわゆる変化ですよね。
そうですね。そう、うん、動きっていうのは、
うん、
動いていない状態から変化するという、
はいはい
はい、より大きな範疇で考えると変化でによって我々はこう気を引かれる、
うん、そういうことですね、
うん、
今ね思いつきましたけど、
はい、
部屋にいて白い壁にですよ、うん、
はい、
黒いものが動いたら、
動いたら
これ大変なことですから。
ね。
はい。あの、見たくもない、あいつの可能性がありますから。
うん、あ、大いにありますね。
大いに。はい、壁にね、夜中、うん、はい、ありますよ、私も経験が。パッて壁見たら、
はい、
あれっていう、いる、あいつがいるぞと。
おー。
G がいるぞと。
だ、動き出す、動くはずのない。
そう。
壁で。
壁に、
うん、
まあ、動いてるというか、もう止まってるだけでもダメですけどね。まあ、壁に変化があったってことですけど、
うん、
もう絶対に気づきますよ。動こうもんなら。
動こうもんなら。
動こうもんならもう大変な騒ぎですから。
ね、ですね、うん。私もありますね。ゴキブリ、あと、シミ。
シミ、
はい、シミっていう、よく本の、
はいはい、
古い本につく虫っていう、うん、本にくっついてるのが壁を歩いたんでしょうかね。
はい、
シミ、
うん。
あとは毛虫。
いや、毛虫ね。
毛虫。
はい、よく落ちてきましたね。
ですね。
桜の下歩いててね。
はいはい。はい、あれが部屋の中を、その
壁
を。
いや、部屋の中に毛虫いるんですか？
そう。
え、
いや、一回は刺されましたからね。
はい、部屋の中に毛虫がいるってことは、なんか木についてるんですか？
いや、多分その時は真冬だったんですよね、うん、
はいはいはい、
で冬に毛虫がいるっていうことは、
はい、
もう冬眠しにかかってると、あったかいところを求めて、まあ、室内に入ってきたんでしょうけど、はい、で昔ジーパンの、
はい、
ジーパン履いてた頃だから、はい、もう本当学生時代ですよ、
はい、
ジーパンを履いたら、
はい、
ピリピリピリって 太もものあたりでなんか
刺された、
そうそうそう、
うわ、
なんかこうかゆみというか痛みというか走って、はいはいはい、でそしたら大抵そのジーパンの布の上からちょっとこうポリポリポリってかきますよね、
はい、かきますね
そしたらそれがそのピリピリした痛いのが移動するんですよね、
は
い、
うわ、
で
もう考えたくないです
ね、あ、なんかいる、
うん、
でもうこの季節だったらあいつだなと思って、あ、
定番なんですね、
定番で脱いで裏返したらちゃんと毛虫がいる、
うわ、きついですね、
それはね、で、あのミツバチに同じようにやられたことは、
はいはい、
でもそれはまあ外だったので今の話関係ないんですけど、
はいはい、
やっぱり背中でなんかピリッと痛くなって、
はい、
でその服の上からなんだって言ってポリポリって書くとちょっとずれた位置がまた痛くなるみたいな、
大体連続で刺されてる
んですね、そう8でしたね、とそれはもう部屋壁で、ちょっと毛虫はゆっくりなのであんまりあれなんですけど、
毛虫が部屋で歩いてるちょっと考えたくもないですけどね、
もうシミとか雲はすぐ気づきますね、
カマドーマとかね、
カマドーマもパッと気がつきますね、
はい、それ気づきますよね
そう、
ポケットに立てたポケットの中にカメムシ入ってたことありますけどね、
うわー、それはじゃあ
なんか今日俺臭いなってまさかじゃないですか、それポケットからカメムシが出てきたっていうことがありましたけど、はい、匂いの変化も、
匂いの変化、
変化も、
ああ、ね、それプレゼンテーションでは、ね、あの今日この、 見た目の動きっていうことは見た目の変化ですけど、
はい、うん、
他に五感でキャッチできる情報は変化させられうるので、
はい、うん、そうですね、
匂いを変えるっていうのもありうるかもしれないですね、
そういうことですよね、
うん、
まあ、こうね、ほとんどこう動かないようなものの中でやっぱり動きがあると、はい、必ずそこに注意がいくと、
いきます ね、
ね、魚がポンってそこで跳ねれば、
うん、
ね、静かな水面のところでポンって跳ねればバッといきますし、はい、
ですね、
うん、はい、よくあのほらスポーツとか格闘技とかも、あのフェイントとかもそうですよね、一瞬そっち側に意識を持って行かせて、
はい、
実は違う方をグザッてやられてるみたいな、
うん、うん、ね、あれはまさに、ね、例えばボクシングで向き合っていて、うん、相手が当然相手はずっと動いてはいるわけですけど、うん、その中でちょっと変わった動きを、
はい、
するともうそっちに気を取られる、
うん、
でそれに対応した時に見えないところからパンチってやられるという、うん、だからフェイントはまさにこの変化を利用した攻撃ですよね、
そういうことですよね、
うん、
まあ、そのね、動きをすることで動かなかったところから動く変化を持たせるということで、
うん、
まずそこで注意を
はい、
向けることができると、だ注意を向けるということは、
うん、
まあ、そこで聞いてる人の頭はそこで一瞬覚醒してるわけじゃないですか、
あ、パッとね、
パッとね、
あ、はい、
うん、だからやっぱ注意を向けるということはそういう、うん、こう眠気とか興味のないっていうところから、いずれにしても強制的に一瞬引き込まれますよね、
はい、以前に、
はい、
フェルモンドさんが、うん、言ったことだと思うんですけど、
はい、
運転中に眠くなって、
はいはい、
必ず眠気が覚める方法
は、
は
い、
電話する。
電話する。はい。まあ、運転中電話しちゃいけないんですけど、
うん、
まあ、
でも最近はこうできる、
はい、
なんかありますよね。
ありますね。はい、
ハンズフリーで、
うん。
で、電話中は絶対眠くならないっていう。
なんないですね。
のも、まさにこの脳の覚醒度が違うっていう、はいはい、ことですよね。
そうなんですよね。うん、その何かに意識を強烈に向けると、
うん、
一気に脳が覚めますよね、
うん
うん、
だからこの変化によって脳がパッとあれと気がつくと、うん、
はいはい、
眠くならずに、
ならずに
こっちに話を聞いてくれるという、
うん、
そういうことなんでしょうね、
そうですね、
うん、
だからプレゼント時にはそういったこう見てもらえてる時には物理的なその動きをかますと、
うん、はい、かますというはい、
いうことは一つ使えるテクニックなわけですね。
ですね。
うん、
はい、もう文字通り分かりやすい動き、手のジェスチャーとか、
はい、
表情をかなり激しく変えるとか、うん、それはもちろんこう使えるんですけども、うん、移動する、
はい、
自分自身がこう歩いてあっち行ったりこっち行ったりという、
う
これは非常に使えるなというふうに、昔予備校で授業をやっていた時に、
はい、
それは使えてましたね、
みんなそっちを見てくれると。
そうなんです、
はい、
で教団の端から端までを使って向こうで喋ってるとみんなそっちを向きますよね。で今度は反対側の方に歩いて反対側に何か字を書く、でまたその説明をするときにまた今度真ん中あたりに戻って続きを説明するなんて、
はい、
でやると視線がずっと動き続けることになる、なのでこれはいいんだろうなと。
そうですよね、やっぱ不規則なそういった動きっていうのは常に注意を引くというのはありますよね。
ありますね、
分かりきって例えば、ね、動いているものが何でも注意を引くわけではなくて、
はい、
分かりきったような動きに関しては、もはや変化がないので、ある意味変化がないので、注意はいかない。
いや、そう、それで、はい、今、その続きで思い出したんですけどね、はい、この生徒たちに意識をこっちにこう、まあ、ずっと向けさせておくと、もちろん成績が上がるわけだから、
はい、
この講師としては予備校の講師としてはそれやりたい、
うん、
で予備校側としてもそれをやりたいわけですよね、
はい、
あそこの予備校に通わせるとみんな成績が上がるっていう話になれば、儲かるわけですから、である時このちょっと模範授業みたいな感じで、
はい、
なんか偉そうですけど、このやってって言われたんですね、
はい、
でその予備校の講師たちを前に集めて、生徒じゃなくて講師たちが座って、で私がちょっと模擬授業みたいな感じで前でやると。であの動きをちょっと参考にしてくださいっていう感じで、
はいはい、
この予備校側から講師の皆さんにちょっとおすすめをするっていうようなそういうのがあったんです
よ、
はい、で私はこうあんまり計算してやってたわけではないので、だから、ね、どうだこれはいい技だろうっていう感じじゃなくて、
どうだこの動きはっていう
でにはなれなくて、
はい、
いつも通りでいいんですかっていう感じ でちょっとこうやったんですけど、でその後でその予備校の担当者が斉藤先生の今の動きを改めてちょっと説明しますとなんて言って解説をしてくれてるのを聞いて、
はい、
あそういう効能が あるのかなっていうふうに思ったんです、
はい、
でまあじゃあよかったら試してみてくださいなんて言って終わったんですけど、それ後日談がありまして、
はい、
それを試してみた人が、
はい、
その予備校の担当者に、こんな感じでやったんですけど、いいですかって言って見てもらったら、
はいはい、
ダメ出しされたっていう話なんです。
同じようにやったはずなのに、
でそれがですね、
はいはい、
どうやったかっていうと、その端から端まで動くんじゃなくて、
はい、
ほぼその真ん中の教卓っていうのかな、その後ろ側に立って、
はいはい、
左右に揺れるぐらいで喋りながらずっとちょっと揺れてる、
揺れてる
そのくらいの範囲の動きだったんです。
動けばいいって言われたから、
そうそうそう、
そういう動きにしたんですね、
はいはい、なのでそれやったら、ちょっとダメって言われて、
なんか振り子みたいな感じですね。
そうそう、はいはい、そう、それを言われて、ちょっと落ち着きがないように見えるからもう少し落ち着いて大きく動いてくださいっていうことになったという。だからどういう動きでもいいわけではなく、
そうですね、メリハリ、
はい、
変化、
うん、であまり規則的にやると
そういうことですよね、
うまくないという。
だ扇風機の首は、ままあ、ずっと回ってても、ま、もうもはや気にならない。
もうそれですよね。
ですよね。
だずっと視界には入ってるのに、
はい、
気にならなくなってしまうという。で気にならなくなるのか、さっき の落ち着きがなく見えるっていうのは、マイナスの意味で気になってしまうっていうことにも、
そうです
ね、なるので、だから、まあ、動けばいいとは限らないけれども、
はい、
でもまあ試してみる価値はあるかなと。
そうですね、
どんな動きでも、
はい、
というのは思いますね。
そうですよね。もうこう決まった動きって、一番最初にそのこう変化があった時って、人間の本能で危険察知するために ドキッとするというのはありましたけど、うん、もはやこうそれが危険ではない、
うん、
ずっと動いてるものだと、
はい、
場合脳のこう情報処理の省エネが起きるわけですよね。いわゆるそれに対してはもう危険じゃないから、こう認知なつのその感知する機能から外すっていう、
は
い、
そうそう、うん、でそれが、うん、の明らかになったのって、
はい、
割と最近なんですよね。
ああそうなんですね、
はい、脳のこう働きを調べて、
はい、
こう外界の情報、
うん、
外界を見てそれを脳の中で情報処理をするという時に、うん、あこれはあこう見るべきものはないと、
うん、
新しい変化はないと分かった時もう外界から情報を取り込むことをやめるらしいんです、
うん、
で、
はい、
代わりに過去に経験をした、
はいはい、
脳の中の情報を呼び出して
もうそういうことに記憶を事実とするわけですね。
そうそうそう、
はいはい、
だから過去で置き換えるわけですよね。
そういうことですね。怖いですね。
そう、
うん、
だから毎回じゃあ同じ道を通って、はい、車を運転するとか、うん、あとはその時に例に出ていたのは家から外に出る時、
はい、
ドアを開けてパッと目に入る景色とか、
うんうんうん、
これは特別なことがない限り同じなんですよね。
ですよね、
はい、
前の家が、
はい、
いきなりスタバにはなってないわけです。
そうそうそうでそれがスタバに変わっていたら、うん、そしたらうおーなんだって、ね、そこだけはちゃんと脳が処理をする、
はいはい、
ところがその、ね、スタバの手前にこっち側に植わっている木とか、
うんうんうん、
それらはほぼ無視される、
はい、
でも無視されるといってもこの何脳の中に情報がなくなるんじゃなくて、
うんうん、
過去の情報で置き換えられるという、
あこうであろうと、
はい、
あろうというかもうそう思ってるわけですけどね。
そうなんですよね、うん、だからかえって怖いですよね。
ですよね。そう考えるとなんか普段もう大人になればなるほど、
はい、
記憶の中で生きてるみたいな、
うん、そう記憶の中で過去に生きてると
ね、
うん、だからこの変化に気を引かれると言っても、
うん、
変化してないというふうに思った瞬間、
はい、
もう変化が目に入らないんですよね。
ですよね。
じゃあ目の前で喋っている人が、
はい、
いきなりゴブ狩りになっていっても、
うん、
そのことに最初気がつかず、
はい、
気がついたらうわあれゴブ狩りにしたものわかるけど、
うん、
気がつかずにさらっと会話に入って、
はい、
で普段のこの人が目の前で喋っている、
うん、
となったらもう前回前々回というのの情報にほとんど置き換えられているので、
はいはい、
ゴブ狩りになったのにまるで気がつかなかった。
よくありますよね。
ありますね、
うん
はい、だそういうことは脳の仕組みからして不思議ではない、
はい、ということですよね。
自分からしたら、
うん、
おいおいゴブ狩りになったんだから突っ込んでくれよって思うけども、
うん
うん、相手にとっては見えてないという。
そうですね、
うん、それは変化がちゃんと効果があるかどうかを測りながら出していかないと、もしかしたらもうあいつものでしょっていう処理をされてる可能性がある。
そうですね。そういうふうに判断した場合は、
はい、
うん、音楽もそうなんですよ。こう大きく人間が感動したりとかする場面って予測を超えた予想の範囲外のこう進行した時っていうのはよく基本的なことで言われるので、だもう例えば動揺みたいなすごく単純なもの、何の特別な変化もなく終わるものってドキってないじゃないですか。
ないですね。
でもやっぱりこうね、感動を呼ぶような曲サビに入る時にやっぱりドキっていうかおおっていうような、
はい、
ここがいいんだよねっていうようなのを必ず作って、
はい、
そこでこう大きな変化を作って感動をもたらすというようなことは音楽でもありますからね。
じゃあ、私好きなのがドボルザークの新世界の
四楽
章四楽章のね、
はい、
で管楽器がパーンパーンなんて鳴るところ、うん、 はもうそうやって作ってるんですね、
う
ん、
そうだと思いますよ。
おーってこう、ね、
うん、驚きの連続。
あ、うん、いいですね。思い出すだけでもいいです。
そうですね、はいはい、ね、まあ、この変化ということで、まあ、今その動きをね中心にやってきてますけども、
はい、
動き以外でも、うん、声の音量であるとか、
ね、
メリハリであるとかトーンであるとか、
はい、
そこら辺も重要な変化の一つですよね。
ですね、うん、はい、五感を変化させればいい、五感に与える刺激を変化させればいいので、はいはい、味覚とか嗅覚もあり得るんだけれども、
はい、
実際使えるのは視覚と、うん、聴覚でしょうね、うん、
そうですね、うん、だ音量をねやっぱり間を取ったりとか、
はい、
音量をちょっとねメリハリつけたりとか、うん、っていうのは話し方のテクニックとしてはすごく大事ですよね。
ありますね、うん、以前も、ね、ここで取り上げたと思うんですけど、
はい、
本当に大事なこと、
うん、
これぜひ覚えて帰ってほしいこと
は、
はい、よく声を大にして言いたいんです、大事だからって言うけれども、うん、逆に声量を落として、
うん、
もうささやきに近いくらいの声で、
はい、
実はですね、
うん、
っていう感じに言った方が、パッとこっちを向いてくれる、
はい、
でこれも変化でもあり、
うん、
あとはそのガンガン来ないので、
うん、
逆に向こうからちょっとこうちゃんと聞こえるところまで出てきてくれる、
はいはい、
意識が出てきてくれるという、これも使ったテクニックとして声量を落とす、
落とすね、うん、逆に落とすと、
これは使えますね、
はい、あと急に日本語じゃなくなったらびっくりしますよね
急に英語で、
急に英語とか急にフランス語とか中国語って言ったら、
はい、
ものすごいえってなりますよね。
いや、それって、
うん、
気がつかないっていう時ありますね。日本語に急に変わったけど、
はい、
日本語じゃないと思い込んでると、
はいはいはいはい、
日本語になったことに気がつかない。
気がつかない
それはありましたね。
へ
ー、はい、何だったかな、うん、何かのインタビューみたいなので、
はい、
で、外国語でなんかこう答えている、
うん、
でそれを外国語だと思って聞いてる、
はい、
で、で外国語だから全部聞き取れなくても仕方ないっていう感覚での聞き方にはなってるんでしょうね、
はい、
で途中でいきなり日本語に変わってる、
はいはい、
っていう時に一瞬気がつかない、
気がつかない逆ですね。
そうそうそうそう。はい、であれって、うん、で突然、ね、変わられると、
うん、
それはさっきの、いつものでしょっていう脳の情報処理に近いかもしれないですね。
うんうん、確かにね、うん。もうそういうふうに入ってしまってますからね。
ですね。はい、だからこそ同じ調子で喋り続けて、うん、大事なポイントもそのままの調子でいくというのは。はい、もったいないですよ ね、
うん、そうですね、
ちょっとパッと切り替えて、
はい、
間を置くなり、
はい、
声量を上げる下げるしてがいいでしょうね、
うん、そうですね、ということですね、
はい、
まあ、こう変化をつけると、
うんうん、
まあ、ゆっくりね変化したりとか、さっき常に動いてるものとか、
はい、
そのものに関しては、まあ、人間はなかなかこう変化というところに注意はいかないと、性質があるということを話しましたけども、
はい
はい、止まってるものから動くとか、
うん、
ね、イレギュラーな動きをするとか、とにかく相手の目を動かすということですよね。自分が動くということは相手の視点を、
うん、
視線を動かすっていうね、
はい、
なってくるんで、
ね、そこなんですよね、
はい、
相手の目が動いてこその視覚的変化なので、
はい、うん、
さっきの教団の上でちょっと左右にゆらゆら揺れてるぐらいだと、うん、もう相手はあ、なんか揺れて落ち着きない先生っていう見方をした途端、
うん、
目でずっと追わなくなってくる、
はいはいはい、
で視線が動かなくなっちゃうわけなので、うん、これだと効果がなくなってしまう。
そうですね、
うん、あとはその端から端まで動いたとしても意味なく動いてると思われたら、
はいはい、
ね、わざわざ目で追ってくれないですよね、
うん、
だそこも ちゃんとこう動くには意味があると、とこう声量を落としたところでちゃんと大事なことを言ってる、
はい、
というその実績、うん、今までの
そうです、ね、
があればうまくいく、
はい、
あんまりそういうのを、ね、期待を裏切り続けてしまうと、うん、これも良くないよな、
そういうことですよね、
うん、はい、
ということで、
はい、
変化をつけるということですね、
うん、
はい、でもう一つですね、
はい、
聞く耳を持ってもらうために、うん、大事なことというところで、
はい、
穏やかさ、
いやこれはですね、はい、あのちょっと今回のテーマの中で唐突なようではありますけれども、はい、うん、ぜひこのプレゼンテーションとか何かこう質疑応答みたいな、うん、あるいは意見が衝突する場面があるような、
はい、だプレゼンに限らずですよね、
ですね、
はい
はい、そういう場面、普通の会話だって起こり得ますからね、
うん、
そういうところでぜひこう抑えておきたい、
はい、
気をつけてほしいことというので、穏やかさをキープする。
キープする。
穏やかな話し方。
ね、さっきプレゼン以外でもって言いましたけど、
はい、
ついついこう、プライベートで話してる時も、
うん、
仕事の話とか、
はい、
なんか熱くなって、なんか自分の意見を押し付けようとして、
うん、
気づいたらなんか言い合いになってるとか。
ね、
うん、
はい。
なんかありますけど、やっぱそういう時も穏やかさをキープするというのは、
うん、
なんか大事になってきそうですね。
大事ですよね、
うん、
だからさっきのこう相手にこれは伝えたいんだと、
うん、
受け取ってほしいんだ、なんで分かってくれないんだなんてなると、どうしてもこう声量を上げていこうとする、
はい、
刺激を強めようとするっていうのは、うん、一つ、まあ、あると思うんです、
ね、はい、
でそれがまあ、成功体験があるからまた繰り返してしまうんでしょうけれども、でもあのうまくいかない場面っていうのは必ず出てくるので、あの激しく話して大声で怒鳴って相手がまあ納得してくれたり引っ込んだのが成功体験としてあるとしたら、それはあのちょっと置いておいた方がいい。
もう、そうですね、
あれが特殊な事情だったなと。
成功ではなかったかもしれない、
うん、ですね、うん、あの人がちょっと大人になって引っ込んでくれただけで、もうそれがこう戦術として今後もうまくいくとは思わない方がいい。
そうですね、その戦術にするとかって無意識にもう、
はい、
成功体験インプットされてる可能性ありますもんね。
ですね、
うん、
はい、なのでこのプレゼンテーションの後の質疑応答とか、うん、で何回か目撃したことがあるんですけども、
はい、
もう相手の喋りにかぶせるように反論を始める、
うん、あそれはですねみたいな、
そうそうそう、でそうじゃなくてみたいなのを、うん、相手の言葉がもう終わるどころか喋ってる完全に真っ最中でまだこれから行くのかなっていうところなのに、うん、このもうあそこは反論したいっていう言葉が出てくると、
はい、
いやそれはと言い始めると、うん、でまあそうすると相手の方もちょっと感情的になったりして、
はいはい、
どんどんその応酬が始まってくる、うん、で中には相手が喋っているところにかぶせて話し始めるんだけれども、その相手もひるまずにずっと喋ってる。
お互いなんていうんですかね、会話がかぶせた状態で
のまんま、
まんまどっちが譲るのかみたいな時ありますよね。
はい、
はい、
でね、相手お互いにそっちが譲れよっていう風に思ってやってるんでしょうけど、うん、でそういう時ってもう必ず声が大きくなってくる、
はい、はいはい、もうちょっとそっちが止めてっていうような
ですよね、うん、で、ね、まあ、中には、
はい、
これもまたかえって怖い状況に見えるんですけど、その相手も喋り始めてて、うん、こっちも喋り続けて、
うん、
いて、で相手はもうちょっとこっちに喋らせなさいよっていう感じでかなりこう激高したような感じで、はい、でもう一人の方は無表情で淡々と喋り続けてる
もう聞いてもらうという目的はもはやどうでもよくなってますよね、うん、自分が喋るっていう、
そうそうそうそう、 で、これはまあどっちにせよ、はい、で今はまあ穏やかさを保つっていう、はい、いうことですけども、この相手がぐわーっと来てる中でそのまんまかぶせっぱなしで淡々とこうでこうでこうでって自説をとうとうと続けるのも、これもちょっと穏やかな態度とは言えないかなという、う
ん、そうですね、
態度としてね、
はいはい、でその基本姿勢としてこうかぶせてしまうような、うん、相手が話しているのにかぶせてしまうというところは、うん、その基本姿勢につながっていると思うんですね、
うん、
どういう姿勢で今このプレゼンをしているのか、
はい、
うん、ってところにつながってくるの で、
ね、はい、
常にやっぱり熱く語る時も、
うん、
なんていうのかな、こう頭を熱くしすぎない、
いやそこですよね、うん、プレゼンテーションでもなんか冷めたような人が、
はい、
こう商品を説明してても、
うんうん、
なんかちょっと全体しらけちゃいますから、
はい、
こう熱く語るっていうのは一つ、うん、聞いててもワクワクさせてくれるような話し方ではありますけれども、うんうん、
はい、
もう頭の中までカーッと熱くなっちゃって、
うんうん、
でもう、ね、相手の反応によってはなんでこの面白い話分かんないんだお前みたいななってくるのは、
うん、
もうちょっと冷静さを欠いている、
そうですね、
うん、だからこれもこの、ね、強すぎる視圧は痛がられるだけで入っていかないという、
はいはいはい、
だから、ね、話すわけだから、
うん、
伝えるメッセージが相手に届かなかったらもう何の意味もないわけなので、
うん、
ちょうどいい強さの視圧になるように、
そうですね、
話し方も
喋り続けることが大事なわけじゃないですもんね。
ですよね、
うん、
でね、最後まで言い切ったら勝ちっていう勝負でもないわけですから
そうですね、
はい、
だむしろ穏やかに気持ちを込めて語る方が相手には入っていきますもんね、
うん、ですね、
うん、
今のこの一方はただ淡々と喋り続けて相手の話を無視してみたいなのも、うんうん、こうまあ、良くないっていうのと、うん、まあ、同じ側ですけれども、
はい、
この相手はすごく熱くなって話している、
うん、
でそれに対してのこの聞く耳を持たない返し方が淡々としてるのも、これも喧嘩を売っているのと変わらないんです
よね。そうですよね、うん、
だから相手の聞く耳持ってるっていうのは、
はい、
あ、なるほどとか、あ、今のところはこれこれこういう解釈でよろしいですかとか、うん、っていうふうにちゃんと相手の話を聞いて反応しているっていうのじゃないと、
うん、はいはい、
こうたまにそういう喧嘩でうわきついなこの人たちみたいなのを目撃することあるんですけど、うん、
ありますよね、
なんか、うん、片方は熱くなってる、
はい、
でそれを受けている側はああもういつもこう言いたいんでしょ、
うん、
みたいな感じですっごく冷めて、
はい、
こうどこかバカにしてるような、
うん、
でその態度で相手はさらにまた怒り出してるっていうのを見ると、なんかどっちもどっちだなというふうに、
そういうことですよね、
なんかどっちかをこう静かに話してる方に肩入れするわけでもないし、うん、逆になんかこう激高してる方を見ていや分かるよっていうふうに思いたくもなっちゃうという、はいはい、
うん、
でもまあどっちもどっちだよなってなるので、
そうですよね、
うん、だからこう穏やかだというのはもう姿勢が穏やか、
そうですね、
うん、
今この場はどういう話し合いで相手に何を伝えたいのか、
うん、
相手のために何ができるのかっていうようなことを、うん、まあ、そういうのは基本姿勢としていれば、
はい、
その穏やかさっていうところも理解できるかなと。
ですよね、
どうですよね、
こう理論武装で論破するみたいな、うん、
はい、
態度でいると、
うん、
いやそうじゃなくて、
うん、
いやだから、いやさっきも言ったでしょみたいな態度になってくるので、
はい、
相手は何を言いたいのか、上げ足も取らないで、
うんうん、
よくこうなんかディベート的な場面であるのは、
はい、
相手が口にした言葉そのものを捉えて、
うん、はい、
あなたさっきこう言いましたよねっていう、
うん、
でも流れの中で考えたら、その文字通りの言葉が意味することを言いたいんじゃないんだろうなっ って思うんだけども、うん、こっちの人はなんかこうなんか口を滑らせたみたいなのを、うん、
これ言いましたよね、
そうそう確かに言いましたよね、うん、え言ってませんか、いや私聞きましたよみたいな、
もうそれを言ったかどうかが論点になってしまってるみたいな、
うん、で、ああそれは確かにさっきそう言いましたよ、うん、言いましたよね、うん、で、うん、そう言うってことはみたいな、うん、そう、それに基づいて、はい、いやこれはちょっとこういい関係を築くような話し方にならないので、うん、相手がその言葉で何を伝えようとしているのか、うん、何を言いたがっているのかをこう汲み取ろうとする、
そうですね、汲み取ろうとする、うん、そういう姿勢が大事ですよね、
はい、ですね、
なんか週刊誌の切り抜きみたいになっちゃいますから ね、
うん、
ね、自分に都合のねいいところだけ抜いて、
あ、
語って、それを相手を論破するための題材にしてしまうっていう、
はい、うん、ね、それってこう有名人は気の毒だなと思いますけど、うん、ね、なんか政治家も芸能人も、
はい、
なんかちょっと言えばその一部分だけを切り取って放送されちゃう
ですよね、
うん、
ほぼ勘違いに近いような、ね、私たちこう捉え方をしてしまってるんでしょうね、
はい、
うん、
だから本当にね、最近特にこの政治家の失言っていうのが問題になって、うん、はい、な、辞めさせられたりすごい攻撃されたりってありますけども、うん、で、ね、それ本当だったら、ね、本当にそういうふうにこう確信してその政治家がひどいことを言ってるんだったらそれはひどいっていうふうに、ね、うん、やるのはいいと思うんですけど、本当にそこまでの文脈で言ったのか、
うん、
そこだけなんか切り取って、ね、やったのかって思うと、うん、もしかしたら気の毒なことになって、
そうです ね、 ね、もう目的が違っちゃってますもんね、
うん、
相手がその意図していたことを組むっていうよりも、
はい、
なんとか倒せないかっていう、
もう引きずり下ろすのが目的っていう、う
ん、ですよね、まあ、普段のそのこう、ね、話し合いとかでプレゼンとか、ね、うん、会議とかでやっぱそういう風になってしまうと、
うん、
その先も結局こう例えば勝ったとしても、
うんうん、
まあ、何をもって勝ち負けかっていうのはありますけども、その場はこうね、こっちが優勢で終わったとしても、
うん、
結果的にいい話し合いにはなってないわけですから、
そこですよね、うん、だそれが勝ち負けじゃない、
うん、
これによって何が生み出せたのかっていうことですよね、は
い、そういうことです ね、
ね、
だこっちが主張したいっていうことがやっぱりね、人間強いので、
うん、
相手が自分の主張と食い違ったりとか、
ああ
そうするとそこで戦ってしまうわけですけれども、
うん、
まあ、いつも言ってるのは相手は相手が正しいと思ってもちろん言っている、
うんうん、
思っているというか相手は正しいわけですからね、
うん、ですよね、相手にとっては、は
い、とっては正しいわけですから、
うん、
まあ、そういうふうに捉えれば相手の主張も自分の私の主張も、
うん、
まあ、同じような価値として土俵に上げて話し合う、
ね、
うん、
そう同じそう価値 で、 で自分の方は正しい、
うん、
相手は間違ってる、価値がないっていうふうに思うから、はい、うん、もう頭ごなしに上から潰そうとするんでしょうけど、
そうですね、
同じ価値で扱うことは大事ですよね、
そういうことですね、
うん、
つい自分がなんで正しいと思っちゃうんですよね、
うん、ね、でなんで分かってくれないのかな、
うん、
なりがちだからこそ穏やかな話し方、
そこですね、うん、を務めるだけでも変わってくると、
はい、思いますね、
はい、ということで、
はい、
今日はですね、聞く耳を持ってもらうための話し方のコツということでお話ししてきましたけれども、
はい、
はい、まあ、まずはその動きですよね、変化をつけることによって相手に聞く耳を持ち続けてもらうと、
はい、
まあ、これは物理的な動きももちろんそうですし、
うん、
声であるとか、場合によっては匂いであるとか、
ね、カメムシを投入する
とかね、まあ、そういった変化ですよね、う
ん、はい、
で飽きさせない工夫をしていくと、
はい、
いうことですよね、
うん、
で、まあ、最後にお話した、まあ、基本姿勢として、
うん、
穏やかさを失わない、
うん、
これはすごくね大事ですよね、もうトータルで考えていく、その時だけね言い任せてやったっていうんではなくて、うん、
ですね、遺恨を残しても、ね、うん、その後いいことないですからね、
ですよね、うん、何のために今これをやってるんだ、何の話し合いなんだっていうのね、
はい、
考えて相手の意見も同様にね、
うん、
価値あるものとして扱っていくと、
はい、
はい、いう姿勢を忘れないようにしたいもんですね、
はい、
はい、 ということで、はい、今日は聞く耳を持たせる話し方のコツということでお話ししました。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。